知りたい米子城。
この番組は米子市の提供でお送りします。皆さんこんにちは。だらず FM のおしゃべり D トミンゴこと長富久幸です。この番組は絶景の城として注目を集める米子城の魅力をもっと詳しく、もっと深掘りしちゃおうという30分です。毎回米子市の担当さんをお招きして、米子城に関する歴史や文化、発掘調査の様子、そして史跡公園として整備される米子城跡の未来の姿などなど伺ってまいります。さて、今月も先月に引き続いてこの方です。自己紹介お願いいたします。
はい、米子市役所文化振興課に勤めております佐伯です。
佐伯さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐伯さんとこう語り始めると、こうピンポイント深くね、はい、どこまでも話してしまいそうなんですけども、はい、今日もいっぱい喋ってくださいね。お願いいたします。はい、さて、この番組は、3つのコーナーに分かれています。着々と進んでいる米子城の調査の状況ですとか、イベントなどをお知らせする今月の米子城ニュース、そして担当さんおすすめの米子城の見どころや特徴などを深掘りするコーナー、米子城紹介コーナー、そして米子城を中心に米子の街がどんな風に発展してきたかを時代の流れを追いながら紹介していきます、米子城タイムトリップコーナーです。ということで、あなたもお城が、そして米子城がもっと好きになる、もっと知りたい米子城、最後までお付き合いください。
もっと知りたい米子城。
さて、まずは今月の米子城ニュースなんですが、佐伯さん、ちょっとこれからのイベントのご案内に入る前に、お正月1月1日の朝、
はい、
ご苦労様でございました。
はい、早朝から出演いたしました。
はい、暗い中ご苦労様でした。はい、ね、初日の出をみんなで米子城から眺めようじゃないかという、明けまして米子城、今年も開催されましたけれども、ね、はい、寒くもなく、
はい、 そうです
ね、それほどね、はい、だったんですけども、ちょっと1週間前ぐらいの、はい、天気予報では晴れマークも出てたんですが、はい、
そうなんですよ、
当日はちょっと ね
残念な天気でしたけれども、
はい、それでもすごい人だったじゃないですか。
は
い、
それでもおそらく数百人のですね、方が来ていただきまして、そして、明るくなった空を見ていただいたということだと思います。
ね、で、まあ、初日の出のだいたいこれぐらいの時間かなとなって、皆さん帰っちゃうのかなと思ったら、結構皆さん残ってくださって、
はい、ね、そうですね、
米子城の武者隊の演舞なんかもご覧いただいて、はい、楽しいお正月を迎えたわけでございますよね。
はい、そうです、
はい、そして近々またまた米子城へ集合しましょうという企画があるそうですけども、
はい、2月の20日頃ですけれども、はい、ダイヤモンド大山がまた見ることができます。
そうです、そうです、
はい、で今回はですね、うん、観望会のような形で、大規模なイベントではなくて、はい、その期間にですね、まあ、皆さん見に来ていただくというような形で考えております。ですので、ちょっと駐車場がですね、はい、また市役所の駐車場に止めていただくような形になりますけれども、はい、またそういったことでですね、皆さん見ていただければと思います。
はい、2月20日頃、はい、その前後1日ぐらいですよね。
1日でも見れたらいいなと思います、
ね。思い起こせば去年の10月の、ね、ダイヤモンド大山観望会は、はいはい、まあ素晴らしい朝日がちょうど大山さんの、はい、ね、山頂てっぺんから出てきまして、はい、手を合わせてこう拝んでらっしゃる年配の方もいらっしゃったですから、
はい、
そうです
ね、本当に神々しい姿でした。ね、
2月20日ですよ皆さん。私もちょっと、はい、朝早起きして頑張って、
はい、大変早起きですけど、
行きたいと思います。もしかしたらちょっと雪がまだ残ってるかもしれませんからね。
ですので、風邪をひかないように、
そうですね、
装備をしていただきたいと思います、
は
い、
あと足元も悪いかもしれませんから、こう山登りしやすい格好でね、お出かけいただきたいと思います。はい、その後も米子城に関するイベントが予定されているそうですね。
はい、はい、実はですね、はい、 米子城のですね情報といたしまして山陰歴史館がございますけれども、はい、あちらの方でですね企画展示が行われるという情報が入ってまいりました。
はい、
はい、予定がですね、3月の4日から、はい、4月の9日までの期間予定されているということでして、うん、タイトルだけ、見る見る見せる米子城展、見て体験して楽しむ米子城の魅力というタイトルだけ、伺っております。
あらいいですね、はい、ちょっと見て体験できるイベント、
はい、
これまた来月のこの放送の中で詳しく内容を、ねはい、ご紹介いただければと思います。それから先月もあの全国ニュースで取り上げたということで話題にもしましたけども、はい、米子城を紹介する VR、
はい
ね、あの大泉洋さんと、はい、
あの CM です、
成田凌さんとかね、はい、出てくるあの CM で石垣だけが出ているんだけどこうアプリをかざすと、はい、あらお城がほら蘇るじゃないかみたいな CM があって、はい、どうですかあの米子市さんの方にも問い合わせは来てますか。
はい、実は私の職場の方にもですね、はい、全国から電話がかかってまいりまして、うん、で私はあの CM を見て米子城だと分かりましたというわざわざあのお知らせをいただいたり、あるいは米子城ともうちょっとあの分かるようにされたらいいんじゃないですか、
そうそうそうい
ろんなことを言われるんですけども。
ですよね、
でもやっぱりあのそれに気づいた人は偉いなと思いました。
普通ああいう CM だったらねこう右の下の方に、はい、これは米子城ですとかこう書きそうなもんですけど、はい、あえてあれは書いてないんでしょうね、はい、
そうなんですよ、書かなかったことによってまた米子城をまた検索して調べる、はい
はい、そうかそうか、
そういうことがあったと思うんですよ。
あの石垣はなんだみたいな検索をされてね、
はいはい、
でこの、VR アプリはですねストリートミュージアムといって、皆さんあのお手持ちのスマホにあのダウンロードすることできるんですけれども、こう石垣のところへこうかざして天守閣をこう、ね、表示するにはそこに行かないといけないんですよね、はい、
そうです、現地に行ってようやく見れるという、そこがミソなんですよね。
そうなんですよ、あのこういう VR アプリやったことないっていう方、僕もあの現地に行ってびっくりしたんですけども、入れて自宅で見ても何にもならないですよ。あのその現場に行くとおーっていうことになりますからね。これはぜひ、今度米子城に登るときはですね、アプリを先に入れておいて、一緒にびっくりしてほしいななんて思いますね、ということでもうどんどん話題満載の米子城、
はいはい、
来月もホットなニュース楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。
もっと知りたい米子城。
さあ続いては米子城の紹介コーナーです。いろんなねパートパートで紹介していますけれども、米子城とは一体どんなお城なのかを紹介しつつ、担当さんおすすめのピンポイントの見どころなんかをご紹介していきます。ね、佐伯さん、いつもここが熱くなってしまうんですけれども、はい、今回はですねさっき言った VR テレビの CM でも注目されております米子城の石垣でございますね。どうですか、
はい、
佐伯さんも石垣お好きでいらっしゃいますか。
はい、あまあ比較的好きです。
あそうですか、
比較的好きです。
でもあの調査とかもね、はい、石垣を結構集中して、はい、あの調べられたりしたみたいですけど、
は
い、
そうですね。でも実際の発掘調査で、はい、石垣の調査って実は大変なんですよ。
あ大変なんですね。
やっぱり重たいものですからね。石を運び上げるだけの大変な労力になりますから、
ご苦労様です
ね。なるべくない方がいい。
あそうなんですね、はい、遠巻きに見てる分にはね、おーすげーなーって思うんですけども、まずあの石垣といっても、いろんな特徴があるんですよね、
はい。
皆さん米子城石垣と一言で言いますけれども、よく近づいてみるとこう積み方にもいろんな特徴があるんですよね、
はい、
どんな積み方があるんでしょうか。
はいはい、一般的にはですね、はい、自然の石をそのまま加工することなく積み上げた、うん、これね野面積みというんですよ。
野面積み、
はいはい、これがですね戦国時代の終わり頃から出てきた石垣の積み方だと言われていまして、
はい、
そして江戸時代になってくると、うん、この石の表面を徐々に加工するようになってくるんですね。
なるほど、は
い、そういったものをですねあの積み上げることによって石垣を作っていく、はい、 まあ、こういうのもまた打ち込みはぎと言われたりもするんですけれども、
打ち込みはぎ、このはぎはこう接続の接と書くんですね、は
い、難しい読み方なんですけども、こういった形でですね、あの徐々にあの石の加工度が増していくことによって、石を積み上げやすくしていったんじゃないかと言われています。
なるほど、自然にある石をこう単純にこう防衛のためにこう積んでいくのが野面積み、ちょっと削っていってその断面をこううまい具合に合わせていくのが打ち込み萩ですか。
はい、そうです、
はあ、もっと進んだりなんかするとあるんですか。
はい、そして米子城なんですけども、はい、実は幕末江戸時代の終わり頃にですね、あの四重櫓の天守があるところがあるんですが、あそこは修理したんですよ、
はい、
その修理した時は幕末ですから時代は随分新しい、その時はですね切り込み萩と言って、ぴっちりとこうタイルを合わせるようなジグソーパズルを合わせるようなですね、加工をしております。
はいはい、
ですから実際その石垣の下に行って触ってみると指一本その隙間に入れることはできない、うん、それぐらいきっちり計算されて積み上げられているんです。
へー、ですか、あの一番高いところ、あの天守があったところに行く一番手前のあたり、
はい、そうです、
階段でも、あ、もうちょっとであのてっぺんだよ、はい、急いで上がろうよじゃなく、はいはい、ここでしっかり石垣を見てもらいたいわけ
だ。そうなんですよ、あそこが今一つの見どころですよね。
へえ、そうなんですね、はい、切り込み萩のこの、加工法点ですかね、
はい
はいはい、でまた積み方もまた種類があるそうで。
そうですね、はい、あの基本的にあの乱積みといってですね、はい、まあ、適当にというと語弊がありますけれども、はいはい、あのまあ、積み上げていくものがあるんですが、はい、やはり時代が新しくなってきますとこれがだんだん整然と積み上げられるようになっていく、そういうあの変化が起こってくるんです。江戸時代はですね大体200数十年ありますから、その時代の間でですね、徐々に石垣の積み方も進化していった、そういうことが、まあ、米子城の石垣を見ると分かるわけなんです。
そうだから一言で米子城の石垣と言ってもその時代だったり加工技術だったり、ね、その見せる城みたいな部分もあったりするんでしょうね、
は
い、
そうですよね。
へえ、であの特にこうなんですかね、角っこというか、はいはいはい、あそこが見事ですよ ね、
そうですね、
米子城、
石垣の隅の部分なんですけれども、はい、ここはですねいわゆる三義積みといって、
三義積み、は
い、長方形の石材を互い違いにですねクロスさせるように積み上げていく。なぜこんな積み方をするかというと一番角が崩れやすいんですよ。ですからその崩れにくくするためにそうした積み方をしていると言われているんです。
はあ、これ僕真似したことありますよ、ね、棒状 の、 あのブロックみたいな、はい、あるじゃないですか、はいはいはい、おもちゃで、
はい、
あれをこう角っこで作るときに互い違いしていくと、はいはい、角が綺麗に揃ってこう、はい、どう言いますか、ね、横から見るとマス目というか、はい、
そうですね、
あれが綺麗ですよね。
そうなんです、
これが、三義積みという、
はい、
はあ、なるほどね、面白いですねこれね。
ですからこういったあの石垣の特徴をですね、うん、一つずつ見ながらですね、うん、お城見て回るというのはやっぱり楽しみの一つだろうと思います。
あのそれから石垣というと発掘調査でね、あの佐伯さん、あの、はい、実はまだまだ地面の土の中に埋もれているんだよっていう石垣が、はい、調査がありましたけども、はい、そこでもびっくりするような石が出てきたそうですね、
はい、そうなんです。これは昨年のですね、3月にあの現地説明会で、報告したところなんですけれども、はい、西武医師会館がありますその正面、はいはい、ここはね米子城の二の丸に上がるマス型というですね、はいはい、四角い、囲まれた空間があるんです、はい、そこはですね現在2メートルぐらいの高さしか石垣が残ってなかったんですが、うん、なんと昔の絵図を見ると、はい、だいたい4メートルぐらいの高さがあった
と、もっと下に深かったんですよね、
はい、言われてたんです、
はいはい、
で今回実際に発掘調査をしましたところ、うん、さらに2メートル下までこの石垣が続いているということが判明したんです。
はい、
ですから当時のですね、うん、絵図がいかに正確に描かれていたかというのがだいたいこの発掘で分かったということで言われます、
ね、でその石垣の中でもものすごくこうびっくりするような石があったそうですけども、
はい、そうなんです、はい、で石垣のですね正面に当たる部分になるんですが、そこにはですね非常に大きな石が使われていました。
はい、
だいたい高さが、ね、1.8メートル、うん、横幅が 2.1 メートルというような非常に、まあ、人間2人分もっとは言うかな、それぐらいの大きさのですね石が2つドーンドーンと置かれていたんですよ。
ドーンと、だから巨大な石がこう、はい、石垣の中に組み込まれてるわけ
です、はい、そうなんです。
そこだけがドーンとでかいわけですね、
はい、
これ なんて呼ぶんですか。
これはですね鏡石、
は
い、まあ、ミラーですね、はい、ミラーの石ということでして、で、まあ、そこに人が反射するわけではないんですけれども、おそらくあの攻めてきた敵をですね威嚇するとか、あるいは石垣が崩れないようなお守りのような そういう意味があったんじゃないか。
なるほどね、
はい、そして米子城はそれが2つあったということが、はい、面白いところだと思います。
へえ、すごい、はい、やっぱりこう攻めてきてわーっと入ってきた時にドーンとあると、はい、わびっくり、はい、ここの城はすごいんだという、
そうですね、ね、そういう印象を持ったんじゃないです
かね。アピールありますもんね、はい、はー、なるほど。いいですか皆さん、今出てきた言葉だけでもね、積み方の技法だとか、ね、加工法、はい、それから鏡石、これ覚えておいていただいて石垣を眺めながら登るっていうのもいいかもしれませんね。でも佐伯さん、はい、そんな大きな石をですよ、一体どこから運んで、江戸時代ですからクレーンなんかないでしょうし、はい、人力ですよね。
全て人力の時代です、ね、だからそれを人が全部運び上げたんだと思うとすごいことだなと思いますね、
うん、なんか調べてみるとここら辺かなっていうようなのは分かるものなんですか、はいはい、
おそらくなんですけども、うん、今あの米子城のその南が秋松小学校ございますけれども、うん、 はい、あのすぐそばの裏山がですね、はい、あの石切り場、石取り場の跡なんですよ。
へ、
で大きな穴が開いてます。
は
あ、はい、ですからあの大きな穴は実は米子城の石を取るために穴にしたんじゃないかというふうに考えてもいるんですよ。
ここにどうもなんか穴掘って、はい、あの持ってったような感じがあるよっていうのは分かるんですね、はいはい、
へ、でも結構距離あるんですよ。
そうなんですかそりゃその時代の皆さん ね運ぶの大変だったでしょうね。
大変だったと思います。
へ、そんな先人のですね苦労なんかも感じることができる米子城の石垣、今回はピックアップいたしましたけれども、もう一つ担当さんからですね、毎回ちょっとピンポイントでこの米子城のこのエリアを楽しんでみるといいよっていうポイントを教えてもらってるんですが、今回佐伯さんからご紹介していただくのはどちらでしょうか。
はい、はい、米子城の外堀があります。
外堀、
はい、現在はですね、はい、鴨川の河口域になっているんですけども、はい、うん、あの周辺は内町、それから天神町といった町があります、はい、あの周辺のですね町並み、実は江戸時代のですね風景が少し残っている。
ほう、
例えばですね、うん、重要文化財になります、うん、後藤家住宅、
あ、はいはい、
それから登録有形文化財の船越家住宅というような、うん、建物がありまして、はい、これらは江戸時代のですねものがそのまま残っているということなんですよ。
へ、
はい、え、この周辺がですねその当時、米子のですね港から、船でどんどんどんどん遡って、そして物資を運び上げていた、そういう栄えた場所だったということなんですよね。
なるほどね、あの海運で栄えたということも聞いておりますけども、はい、今はねこう鴨川鴨川って親しまれてますが、はい、あそこは皆さん外堀だったわけですね。
そうなんです。
あ、そして、はい、あの船が出たり入ったりしてたんだよと、は
い、そうですね、
でこう横を見ると米子城があって、はい、我々を守ってくださってるんだっていう眺め、はい、
そうですね。
はあ、はい、そうか、はい、あの夏になるとね、あのお地蔵様のお祭りがあって、あ、はい、お地蔵様スタンプラリーで子どもたちもお地蔵様お地蔵様ばっかり、はい、あの注目しちゃうんですけども、その川の流れだとか、はい、江戸時代から残ってる建物なんかも一緒に楽しむと、
そうですよね、
いいかもしれません、
ね、実際にあの京橋の上に立っていただいて、そして川も 見るとですね、はい、本当にここに江戸時代には船がいっぱい行き来してたんだなということが想像できると思います。
わかりました。ちょっとあの鴨川あたりをですねゆっくり散歩しながら楽しみたいと思います。ありがとうございました。米子城の紹介コーナーでした。
もっと知りたい米子城。
さて続いては米子城タイムトリップコーナーです。今回はですね加藤貞康の天保から鳥取藩の所領へ、お殿様のいない城下町時代をちょっと探っていこうと思います。大阪冬の陣夏の陣が終わった後ですね、1617年、城主加藤貞康は伊予の国大津へと転封されるんですね。
はい、
はい、これあれですか、栄転っていうことになるんですかね、頑張ったよっていうことで。
それがあまり国高が上がっていませんので、はい、実はあの微妙な転封ではなかったかとは思います。は
あ、大津も6万石ということですから、はい、本当にこう移動しなさいよっていうことになるわけですね。
は
い、
そうですね、
はい、
そしてまあ米子と比べると随分山がちの土地ですから、その時加藤さんがどう思ったのかこれは本人に聞かないとわからないんですけどね。
ねー、 加藤貞康が夜長本を収めたのはおよそ7年間という短い期間でございました、はい。ちなみにですね、後の近江聖人と称えられます陽明学者中江東寿さんも幼い頃夜名護で過ごしたということで、
はい、そうです。加藤さんの時代にですね、はい、この場所で、まあ、養子にも来てですね、はい、そしてこの場所で、まあ、成長したということだと思います、ね、現在もですね、その石碑が建てられています、
うん、へ、だから もしかして加藤貞康さんがもっと長くおられたら、中江東寿さんは、はい、夜名護でもうめきめきと頭角を現していたかも、
まあ、かもしれませんね。
そして、加藤氏 の移り変わったことによりましてですね、法規の国は稲葉の国の鳥取藩に組み込まれるということで、消滅ということになっちゃうわけですね。
そうですね、
はいはい。その後、どなたが入ってくるわけですか、
はいはい。この後ですね、岡山からですね、池田光政という人がですね、鳥取藩から、鳥取にやってまいります。
はい、
はい。そうしますと、稲葉と法規合わせて32万石という、うん、そういった国になるということなんですけども、
はいはい。なるほどね。で、あれじゃないですか、お城ってのは一国一城、
はい、
一つの国に一つのお城しかダメだよっていうお触れが出ると思うんですけども、はい、米子城はそのまま残りますよね、
はい。これを一国一城令と言うんですけれども、はい、おそらくなんですけども米子はですね、はい、法規の国のお城として残されたのではないかなと考えているんです。
まあ、立地的に考えてもね、
はい、
とても大事な場所ということもあるし、ね、はい、何よりロケーションがいいですからね。
そうですね、出雲の、ね、国境近くにあるというのもたまたまではなかったのかもしれません ね。
だから僕が稲葉の国のお殿様でもあそこもったいないから残しとけとこう言いたくなりますよね。
そうですね、
でもちょっと振り返ってみますと、吉川広家が米子城を作り始めて、で鳥取藩に組み込まれるまでの期間はわずか20年ほど、
はい、本当に短い期間で移り変わっていったんです
ね。激動の20年間でしたけれども、まあ、藩の中心としての歴史はここで終わってしまうんですけれども、お城の規模としてはですよ、本城の鳥取城をしのぐ規模で、ここからもですね、こう町、この城下町を守っていこうということになっているわけですよね。
は
い、
そうです、そうです、はい。で当時ですね、うん、絵図を見てみますと、はい、実は武家屋敷の部分がですね、田んぼに移り変わってたりするんですよ。実は侍の人口がずいぶん減ってしまいますので、
はい、
その部分武家屋敷を壊して、
はい、
その部分を田んぼにして、
はい、
そこをまた作物を作れるようにしていった、そういう工夫があるようなんです。
お侍さんがいなくなったんだから土地をそのまましとくのはもったいないから、
そういうことです。
そこでお米作っちゃおうと、は
い、そういうことなんです。
さすが米子人、
はい、
もったいないですもんね。
もったいないですからね。
なるほどね。でじゃあお殿様がいないということで、どなたが、守っていくことになるんでしょうか。
はい、はい、この後ですね、池田さんの当園にあた、当園というか親戚にあたります池田義行、さん、
はい、
そして吉成さんという方、この二人がですね、米子城をまたまとめて、守っていくということになっています。
ねえ、そして我々荒尾さん、荒尾さんというふうによく聞きますけども、この荒尾氏というのは、
はい、今度はまた池田さんが代替わりをして、はい、
代替わりをした後ですね。
はいはい、でこの後ですね、池田光中さんが、うん、来た時に荒尾さんがですね、米子城の預かりという形なんですが、
なるほどね、
そこで荒尾さんが米子城を治めるということをされていたようなんです。ただ荒尾さん自身もですね、実は鳥取藩の重臣ですから、うんうん、はい、普段は鳥取に詰めていて、
なるほど、
米子には、まあ、なかなか帰ってこれないそういう立場だったと思うんですよ。ですからお城はあるんだけど、うん、お殿様はいない、そういうお城だったのが米子城ということですよ ね。
それはもうずっと続いていくわけですか、
はい、
江戸時代、
はい、幕末までずっとこのような体制が続いていくわけなんです。
はあ、ということで米子の町は、殿様のいない城下町として、だからさっきもね、土地が空いてるなら米作っちゃえっていう気質もありますけれども、はい、それから海運も盛んですよね、はい、
そうですね。
ではあんまりこうお殿様が睨みを聞かせていないというのもありますから、はいはい、割と自由な雰囲気になっていくわけじゃないですか。
そうです、そうです。
ここら辺にこう今にも通ずるこう山陰の大阪とも言われる、
はい、そうですね、米子らしい、米子人らしい 姿勢が見えるかと思います。
米子気質というか、はい、自由活発な雰囲気がこう、はい、育まれていくのかもしれないですね、はい。その後の発展もいろいろ楽しみに聞きたいと思います。いやちょっと今回も面白かったですね。米子城タイムトリップコーナーでした。
もっと知りたい米子城。
さていかがでしたか。もっと知りたい米子城、今月もいろんなお話を聞いてまいりましたけども、佐伯さん、やっぱり米子城の石垣が素晴らしいってですね、全国の城マニアの方が言ってるのは間違いないですね。
はい、間違いございません。
はい、佐伯さんの一番好きな石垣の中でもここら辺が好きっていうのはありますか。
あ、やっぱり石垣のですね、角、
角、あ、角ね、
角ですね、あそこに職人の技が集まってますよね。
はいはい、僕は板書跡からこう眺める、はい、こう横広のガーンと広がるところ、は
い、そうです、広いところありますね。
広いところありますよね、はい、
ありますね。
あそこがライトアップされて間近で見たときは、はい、いやこれ見ながら弁当食えるなと思いながら眺めてたん で、 で、ね、ちょっと本当にね、はい、お城の中でも石垣のここが好きっていうのも皆さんもファンになってもらいたいなと思います。ということで、佐伯さんには来月、はい、もう一回ご登場いただきたいと思いますので、はい、
わかりました。
来月もぜひマニアックな情報をお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。さて、いかがでしたか。もっと知りたい米子城、この番組はですねポッドキャストチャンネルでもお聞きいただくことができます。ララズ FM のフェイスブックページをまず、開いていただいてですね、そこのところから、ポッドキャストチャンネルたどり着いていってください。今まで放送した回もですね、聞くことができますので、今日はですね江戸時代の途中からだったんですけども、米子城ができ始めるあたりの情報なんかも載ってますから、ぜひ聞いてくださいね。さて、どんどん時代は今の時代へ近づいてまいりますので、来月は皆さんが知ってることも出るかもしれません。ぜひ来月も聞いてください。ここまでのご案内はダラズ FM 長富久幸でした。ではまた来月、さよなら。もっと知りたい米子城、この番組は米子市の提供でお送りしました。